和田ひろみです。2024年5月18日0時30分を回りました。和田カフェ915回目の放送になります。あっという間に、ね、5月の真ん中に来ましたけれども、私はこれから6月7月の舞台に向けて、結構稽古を入れたりとか、営業活動をしたりとか、地道に頑張っていく時期にとうとう入ってしまいました。今日、たまたま他のインタビューであなたの宝物は何ですかっていう風な質問を受けたんですけどね、私が何と答えたかちょっと本編でお話しします。 Now it's time to open わらカフェ。改めまして FM 富士の木の皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。さっき宝物ってね、舞台劇宝物 の宣伝をしてもらってたんですよ。他の方のメディアでね。それでひろみさんの宝物って何ですかって聞かれて、私の宝物ね、例えば、人物とかね、なんかいろいろあると思うんですけど、私ね本当にもう最近思ってるのは、自分が誰かの役に立ってた経験というのがもう今一番の自分の宝物なんですよ。で私はこうずっと要点思考を続けてお伝えしてきたのね。でやっぱり仕事がうまくいったとか、がんで本当にもう大変な状態なのに、お医者さんがあまりにもびっくりするという回復だって、驚かれるぐらい回復される方とか、結構もう本当にうつですごい大変だった方が回復されるって、あまり回復するっていうとね、なんかスピリチュアルかもしくは医療的にも言えないと思うんですが、実際そういうことがあって、でなぜなのかっていうことなんですけど、病気って気持ちの気、うつも気持ちの気、落ちるってね、それを普通人間って幸せになるためにはその気を上げていくっていうかね、気持ちを上げていけばいいんですが、嫌なことばっかり考えてそっち見てると気持ち落ちるじゃないですか。そんな時に要点思考の良かった探しは、まずそっちの方から良かった探しする、もしくは、今例えば病気だけど友達が優しいとか家族が優しいとか、そういうなんかこの他の部分から見る、とにかく良かった探しをするっていう、そういう方法論があるんですが、その方法論で元気になった方とかがいて、でこの間も昔自分が本当に頑張らなきゃいけなかった時に本を読んで、今大成功されてるんですけど、そういう方にひろみちゃんの本がなかったら今なってないって、すごい今成功されてる人に言ってもらったりとかして、私は早くから本を書かせていただいてるけど、もう自分が知らないところでもしかしたら誰かの役に立ってたのかなって思うことって、もう自分の人生生涯をかけてすごい自分がやった方がいいことだし、そういうことがやらせていただける人生を歩ませてもらってるものっていうのが宝物だなって思ってます。あんまり言うとね、もっともっと人に役に立ってる人もたくさんいるし、私なんかはまだ全然微力なんですけど、でもそうやって自分自身がこの世に生まれて今こういう仕事をしたり、多くの方にメッセージを届けたりすることをやっててよかったなって、まだ私は YouTube とかあんまり一生懸命力入れてやってないので、だったらもっとたくさんと思うんですけど、結構他でいろいろやってるんですよ。だからでもそうやって思って、だからすごいこれを言うときに、あ、自分ってすごい綺麗事言ってんじゃないのかなとかね、なんかカッコつけちゃってとかね、なんかほんまかみたいなね、なんか不安の方の皆さんの声援が私の宝物ですっていうんじゃないんですよ。そういう感じじゃなくって、なんか本当にそういう風に心の底から思ってるっていうか、それしか作れてないし、自分の人生振り返った時に、じゃあ自分あんた何やったんですかって言われたら、それしかできてないから、そういうことを、自分でね、価値を持って、宝物っていうのは価値のあるもの、自分が生み出した価値のあるものは何かなって、でこれ聞いた人がね、例えば私は主婦だから全然価値がないわけなくって、例えばありがとうって子供に言われたりとか、それぞれのその人たちの役割があって、偉いとかその有名とかは関係なく、その人がその場所で何か誰かの役に立っているとは全員がそうなんですよね。でその時に自分に価値がある、自分は誰かの役に立てた、それって自分の人生の宝物だなって思えるっていうのが、私は素敵な生き方かなと思うし、逆に自分がこれからも頑張ろうと思うなんか礎みたいなものに なるかなっていうふうにちょっと思いました。なのでまあ舞台劇宝物の話とは全然違うんですけど、まあ、このお芝居を見てねご自身の中での宝物をね見つけていただけたらいいななんて思ってます。今夜もですね番組に届いた皆さんからのご質問にお答えしていきます。ウィークエンドの始まりは和田裕美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田裕美の和田カフェ、番組に届いたメッセージを紹介します。ラジオネームマイスターさんです。いつもポッドキャストで聞いています。この春から販売管理からカスタマーサービスの業務移動で4月は両方を、5月からカスタマーサービスだけの担当になりました。相談はそこでの仕事のやり方についてです。実は引き継ぎがうまくできていないことがあったり、新しい部署での新入社員の教育もあり自分の仕事が滞っています。以前のようなスピード感でできず苛立ちもあります。初めて部下を持ち教える立場になって気づいたこともたくさんできました。週末はぐったりして疲れが取れません。今の私にはキャパオーバーな気がしています。先輩からはそのうち慣れるからと言われますが毎日が苦痛です。相談のつもりが愚痴になってしまいました。私は乗り越えられるのでしょうか、ということで、マイスターさん、ありがとうございます。答えから言うと乗り越えられます。仕事きつい時って精神的にきつい時とかね、なんかみんなあるんじゃない。でみんなそれぞれそういう時期持ってて、でそこが、まあ、脱皮の時期というか、そこからなんかちょっとこうステップアップするっていうことってすごくあるから、もうこれはいつか過ぎるっていうことだと思って、だって全部慣れてないことじゃないですか。新しい部署でしょ、それから、新しい部署新入社員の教育とかでしょ、それからでなんで以前のようなスピード感出ないっていうのは、以前前は慣れてたもん。新しいことの挑戦ではなく慣れてたからできただけ で、まあ、あの前みたいにできなくって苛立ちがある、これって当たり前のことじゃない。なんか今までできてたものからさらにちょっと上のランクに行きました。そうすると今までみたいにうまくいかなくって、あもうなんかちょっとみたいなね、なんか感じ、メジャーリーグに行きましたとかね、なんかそんな風に自分を、私メジャーリーグに来たんだなって、上に上がったんだなって、だから私、今までうまくできてたのに周りがうまくすぎて泣きないんだとか、なんかそういう風に思ってるだけで、ステージが上がる時って最初はすごくあのしんどい。だからキャパオーバーっていうのはステージが先に上がるからです。だからこう自分のキャパが増えてステージが上がるはずがないんですね。なぜかっていうと、ステージが上がるからキャパが広がるの。キャパが広がるからステージが上がるんじゃなくて先なんですよ。そうでしょ。だからこうサイズの大きいものがあってちょっとガボガボなんだけど、それでなんか体力つけて筋肉つけていったらぴったりになってきたとかね、子どもの成長もそうなんですけど、なんかその後先がちょっと逆というか、だから今すごくしんどかったり大変だったりしても、今は本当に踏ん張り時、今本当に頑張らなきゃいけない時期で、あのちょっと先も見えなくて辛くて心も折れそうになったりとかする時期ってみんなあるから、いろんな条件の中でみんなあって、そういう時期を乗り越えてみんなその後の笑顔を勝ち取るのね。だから今成長できる大きなステップだと思うから、あのここでねこけたりとか、なんかなんで私ばっかりとか、あともううまくいかないとか、新人がなかなか覚えてくれないとか、いろいろあると思うんだけど、あのそういうところをね、私が損してるとか、そういうところで折れちゃったりすると、せっかくの今の成長時期をね、あのもう手放しちゃうと思います。最終的にあと1年後とか2年後とか5年後とかにこの時期のことを振り返ったら、あの時あの時期にねこんな風に頑張って大変だったけど、いやあの時あんな風に愚痴とかばっかり言ってバカみたいってね、ね、いやあの時は本当新人だったなとか、自分もなかなか慣れてなくってアップアップしてたなとか、そんな風に感じる。それは自分のキャパが大きくなって余裕が出る時が必ず来るからなんですね。そんな風に未来のことを思いながら、今あまりネガティブにならずですね、楽しいことに目を向けて一生懸命仕事をしていっていただきたいなっていう風に思いました。ぜひマイスターさん頑張ってください。
わらカフェ はい、和田ひろみの和田カフェ、ここからは気づきのコーナーになります。昨日ですね、これちょっと収録なので厳密には昨日ではないんですけど、昨日、とある、大きな書店の社長さんたち、まあ、地方の書店さんの社長さんと合わせて書店の社長さんが4人も集まる会に、まあ、そこに、著者1人で、参加させていただいてたんですね。そもそもなぜかっていうと、1月21日にやったワクワク伝染ツアーに、その社長さんたちが来てくださったからなんですね。で、私としてはですね、もう全国に著者はものすごい数いらっしゃって、それでもう私以上に売れてる方がたくさんいらっしゃるので、もう恐縮しちゃってね、和田さんを囲む会みたいに言っていただいて、いやそんないいんですかみたいな、こう恐縮しながらこう真ん中にこう座ってて、本当に応援していただいてありがたいなって、もっともっと売れてる方いるのにって思ってたんですけど、やっぱりその自分のイベントを見てくださった時にすごい元気をもらったって、その元気をもらったから、なんかそれを広げていきたいっていうようなことで、それで講演会とかをそこで本屋さんでやろうかなとか、で私も自分がやりたいことをこうちょっと伝えたりして、じゃあこれ、まあ、国内外広げていきましょうみたいな、まあ、本当にお酒が入ってる話なんでね、ですけど、まあ、そういう話になって、でなぜこういう話になったかっていう、その自分の中でのきっかけみたいなものっていうのがあるんですけど、例えば、要点思考っていう考え方で、これは、私営業の時とかからやってたんですけど、要点思考っていう名前はね、私が作った名前ではなくて、もともと日本にある名前なので誰のものでもないです。ただセールスをやり始めた時に要点思考っていう考え方を聞いて、そして自分なりに解釈をアレンジしていったんですね。例えば検索キーワードを作るとか、良かった探しをするっていう人生良かったカルタの基本みたいなことは自分でこう作っていったんですね。でなぜかっていうと、ハーバード大学とかでもこう幸福学みたいなことはずっと研究されていて、どうやったら人が幸せになるのかっていうと、結局地位でもお金でもなくって、その人が幸せを見出しやすい体制でいるかっていうね、そういうことがよく言われてて、でこれ要点思考と、もう私ハーバードと一緒じゃんみたいな、なんかもうおこがましいことを考えたりしてたんですけど、まあ、じゃあその良かった探しをする、Google の検索窓みたいな検索キーワードを入れるとか、例えば俯瞰をしてみるとか、例えば悲しい事実の中から良かった探す方法もあれば、俯瞰してそこから良かった探せないけど、例えば命があって良かったとか、自分には家族がいて良かったとか、もしくは、ペットがいて良かったでも何でもいいんだけど、何か自分の持ってないものに目を向けるんじゃなくって、あるものに目を向けるっていうことの段階を、作る。でもその自分が不幸だ不幸だと思ってたことの中にも何かプラスのものがある。でその何かのプラスのものというのは、今はプラスに見えないんだけど、これプラスの先取りなんだっていうね。プラスの先取りというのは、例えば、今日、質問いただいた方がすごい今つらいつらいって言ってましたけど、今ここから良かったを探しても、こういうの学べてよかったとか、本当は辛い 99% の中から 1% 探してもらうぐらいで、対してその状況変わらないから、こんなことでって思うかもしれませんけど、その 1% で探したこういうことが勉強になって、力になってよかったっていう、その 1% の良かったは実は、3年後に 100% に変わるんですね。要は未来を、作っていく考え方、未来の中から良かったをこう引き寄せてるみたいな、そういう考え方なんですね。なんか今は良くなってないかもしれないけど、そう思うことによってそっちに持っていかれるの、人生って。でそんな風に、まあ、伝えて、でなぜこれを伝えたいかっていうことなんですけど、もちろん最近うちの要点思考をやってくださっている方が子宮がん全摘で、人工肛門になった方がいて、その方が要点思考でこういう可愛いウィッグつけられてよかったとか、そういうことをものすごい苦しい中で要点思考の良かった探しをやり続けて、でもうストーマも取れて、本当に要点思考やっててよかったってお医者さんがびっくりするぐらい回復したっていう話がもう最近言ってくださって、もちろん過去にもそういうお話はいっぱい今まであって、で
お役に立っててよかったなって思ったんですけど、要点思考のこの基本的なその検索キーワードとか、その良かった探しとか、例えば俯瞰してみるとか客観的に、見てみようとか、その未来をから引き寄せるとか、過去をオセロみたいに過去を変えることによって記憶の改ざんをしながら今幸せな状態をするとか、毎日良かった探しでスタンプをつけていくみたいにすることによって自分は運がいいという概念を作って、それで運を良くしていくとか、いろんな側面があるんですけど、これ私一生懸命考えて本読んで調べたことじゃないんですよ。喋ってたら出てきたことなんですね、全部。オセロみたいだなとか、でだから努力して、自分はそういう生活してたのかもしれないけど、努力してなくって不意に現れた言葉みたいな、なんか言うと降りてきたんですかみたいに言われるけど、まさにそういう感じで講演会で喋りながら見つけてきたみたいなことなんですね。だからもしね、なんか自分努力もしないで手に入れたっていうか、努力はして生きてきながらしたと思うんですけど、なんかこうパッて思いついたりとか、こういうことって自分がたまたま言語化できただけで、なんか他の人でもよかったことなのかなって思うんですよ。なんで私って、もっともっと苦労した人とか、もっともっとそうやって明るく生きて切り替えられた人がいるんだけど、私はそれを言語化することができて、そしてそれをいろんな人に伝えることによって、そこでお役に立てたっていう、で冒頭で役に立てることが嬉しいっていうのはそういうことで、その自分じゃなくてもよかったことって、じゃあたくさんの人に広げないと、自分でこのもう私しんどいからとか、もう私いいこの状態ですごい満足だからっていうことじゃなくって、もしかしたらなんかもらったものかもしれないって思うと、たくさんの人に伝えるかもしれない、こいつはと思って神様にもらったのかなって、本当にこれおこがましい言い方なんですけど、でも私じゃなくてもよかったなって思うんですよね。だからなんかこう多くの人にお役に立ちたいって、なんか心から最近ものすごい特に思うようになって、で思うようになって生きていたら、その飲み会の席でじゃあ広げましょうみたいな、そのつながるんですね。でもこれをなんか自分のなんか自分がお金儲けしたいとかね、私のカルタを私のみたい な感じじゃなくって、なんか本当に役に立ちたいなって思った気持ちって広がっていくんだなって、なんかまだ広がってないのにこんなこと言ってもあれなんですけど、賛同してくださる人とか増えていいなとかって。だからカルタってうち小ロットで作ってるから、実はですね、売れても売れても全然儲かんないんですよ。逆に作って手間がかかったりとかするだけで、なんか これを持ってるだけで、まあ、そんなになんか会社の収益としてはあってもなくてもいいじゃんぐらいで、でも小学校で使ってもらえたりとかすることを考えると、欲しいって言われるから、じゃあ作り続けようっていうことをやり続けてるんですけど、その損得じゃなくって、そのカルタをやった人が良かった探して20分ぐらい経ってからこう笑顔になったりとか、こう家がすごくすさんでて学校の先生にあの子ちょっとすごいネガティブで大変なんですよって言われた後に、その子がカルタやった後すごいこう笑顔になったりとかしてるのを見ると、やったみたいな、なんか別にすごい承認欲求でもなく、やったみたいな感じがして、それがなんか自分がやっていくことなんだろうなって、そのやりたいことじゃなくってなんかやっていくことなんだろうなって、そんな風に思い始めたんですね。だから冒頭で宝物なんですかって聞かれると、人の役に立てることだって、それがなんかそんな風に思ったなって、なんか自分がそう最近すごく思うことでした。だからこれを聞いた方がね、なんか和田ヒロミが綺麗事言ってんなって思われちゃったら、もう思われてもいいなって思うんですよ。私もね、こういうこと言ってる人聞いたらね、なんか自分がなんかあまりその素直に聞けない時とかだったらね、もしくはまあ素直に聞けると思ってもなんかあんまり好きじゃない人とかだったら、またこいつ綺麗事言って点数稼いでなんか偽善者とかってね、私も思うかもしれないから、もう思われてもいいけど、思われたら嫌だから言わないっていうのはもっと嫌じゃなって思うんですよ。だって思ってるんだもん。なんか思われても別に全然いい、でも本当にそう思ってるんだから、そうやって思う人がいたら、あ、それは誤解ですよっていうだけなので、まあ、そんな風に今思ってますってことですね。なのでその良かった探しその、他でもさっきハーバードの話もしましたし、心理学でもそういうこと言われ続けているんですが、そこに落とし込んでいく、なんかどういう風にしたらいいのか、もっともっと具体的に思考ってどんな風になってるのかっていうことを 勉強もしてないのに全部語れるというか、なのでそれをこう伝えていきたいなっていうふうに思ってます。あ、そうそう、そういうことを昨日言ってたら本にしましょうかみたいな話もなったりとか、何でしょうかね、やっぱり生き方って大事だなって、すごい痛感した次第でございました。皆さんのお役に立ってたらいいって本当に思ってるので、役立たせてください。
わらカフェ、
和田ヒロミの和田カフェ、そろそろエンディングのお時間です。もう今は舞台劇宝物っていう歌はないんですけど、これが本当皆さん去年の3月にやって、脚本家のね、はやぶさとか書いてる白石さんのコメントをウェブに載せさせていただきましたが、行きたくなかったと。で、和田ヒロミが芝居やるって言ったら、小説は面白かったけど芝居はろくでもないと。今までもう何百本も、なんなら何千本も見てるけど、いいと思ったのは 5% 以下だと。でも大体つまんないから、もう嫌だな嫌だな、お世辞も言えないし、さっさと帰ろうと思って、それでも来てくれたら、本当に良かったって、もうびっくりしたって言われました。で、私今これ結構宝物の芝居が面白いよって自慢してると思うんですけど、なんせベース実話なんで、私のね。そしてその中で自分が成長した部分とか、その自分が人生の糧だと思ってること、その時は思えなかったけど、後になったらあれは素晴らしい経験だったって、その思えることをストーリー仕立てにして、いろいろ脚本演出してさせて、犬のいびきで、すいません、おっさんとかが横に、おっさんって言っちゃいけないね、おじいさんとかが横にいるわけじゃないので。で、今回場所非常に大きくなりまして、絶賛チケット発売中です。お芝居に興味がない方、今までお芝居見たことがない方、こういう新しい世界をぜひ見てください。お芝居も私は、誰かの役に立てればいいなと思う気持ちで、させていただいてます。ただ無料ではないんですけどね、とてもお金がかかるから。ただもう本当に満席になって、利益上がったら役者さんとかにもね、フィーバックできればいいなとかは思ってます。もう全部もうね、成功報酬してみたいなね、もう本当もうみんなでもあげたら、みんなそうなってもらいたいんですけど、結局もうこのプロデューサー側っていうのは抱えますからね。今正念場ではあるんですけれども、頑張りつつ、どれぐらいいってんのかな、5月、今日ね、ぶっちゃけ、お芝居今、全然昨日から大阪とか全然増えてないじゃん、もうやだ、今売れている席が395枚ですね、395枚。皆さん、この間から募集してね、395枚っていうのはね、大きいと思われるっていうかね、これ去年の場所5公演は全部もうすでに満席になっている、チケット売り上げ、スピード感なんですが、実際3倍のキャパになっておりまして、東京も、まだですね、東京の28、29あたりがですね、まだ、6分の1ぐらいしか6分の1ぐらいですね、まだね、半分も行ってないのが6月30日を除いて、全部ですね、大阪も、7日を除いて半分は行ってないですね、ここから頑張ります。皆さんも見たいなと思うんであれば、自分が見たいという気持ち半分、あとは応援したいなという気持ちも、ちょっと加味していただいたりとかですね、誰か誘っていただいたりとかするといいかなと思います。 YouTube で見れたり、Netflix で家の中で、こういうものが全部見れる時代の中で、わざわざ電車賃をかけて、その足でね、通うっていうか、ライブに来るっていう、この 行動の価値みたいなもの、そこでしか感じられないものっていうものを、まあ、体感してもらえたらいいと思います。で、今回の女優さん、また去年オーディション100件ぐらいの応募があったオーディションの中から選ばれた、女優さんなんですけど、すごいいいお芝居してくれるので、いや、ぜひ、もうないから、逃したらもうないから、無理しても来た方がいいと思うので、ぜひ来てください。こちら和田ひろみの、ホームページに詳細載っておりますので、そちらからどうぞ、お買い上げくださいませ。よろしくお願いいたします。さてさて、和田ひろみの和田カフェ、今夜はこの辺りで閉店です。皆さん、今週1週間本当にお疲れ様でした。そしてね、まだお仕事中の方、引き続き週末もね、頑張ってください。私も週末仕事をよくしてるので一緒ですよ。それから来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。